パンクっていうのは多分ファッションとか政治的なものだけじゃないんですけど、うん、世の中に対する見方、まあ、それをアティチュードっていうのだと思いますけど、うん、と結構結びついてるものなので、
うん、でそれを強く感じたのは、実は1月にロンドンに私はリサーチで行っていて、その時にロンドンにビショップゲートライブラリーという IMC を立派にしたというか、もうちょっと整えた感じの、建物があって、そこにのライブラリーにパンクのファンジンのコレクションがあるというので、ちょっと出かけて行ったんですね。午前中に会った人に、午後時間が空いたのでジンを扱っているライブラリーで予約なくって、その場で行って見せてもらえるライブラリーってあるかなって聞いたんです。そしたらこのビショップスゲートのライブラリーのパンクのファンジンすごいよとかって言われて、それでそのまま予約なしで行ったんです。でルートさんはそのパンクのファンジンとかこう見られたことってあります？
見たことは実物見たことは多分ない
ですよね。あんまりだって70年代後半、パンクが出てきて、でそのパンクのファンの人たちが自分たちでジンを作り始めるわけですね。
作ってそうですね、うん、でまあライブとかそのレコードショップとか道端
そうですね、こうなんていうか手で渡すみたいなところがあったりする、うん、で私も噂には聞いてて、1970年代にロンドンでそういうパンク そのコピー機が自分たちで使えるようになった時に、でパンクも流行っていて、そういう時に自分たちで雑誌を使うゼロクスでコピーをして、そういう白黒のこうファンジンっていうのがすごい勢いでブームになったことがあるっていうのを聞いてて、それでじゃあぜひ見たいなと思って行ったら4箱ドンとファンジンのコレクションがあって、1977年から80年ぐらいにかけて個人が集められたものを、誰でも見れる形で棚にあるわけじゃなくて持ってきてもらわなきゃいけないんですけども、で見て私は割と驚いて、ブログにも書いているので、遥かな書のブログにも書いているので見ていただいたらいいんですが、なんていうかすごい社会的な人種差別への反対とか性差別への反対とかその時々のこう政治批判みたいなものを結構ストレートに書いていて、でそれは音楽雑誌ではあるんですが書いていて、こんな風に政治と文字と音楽っていうのが直接につながる、しかもジンだから自主的に作っている雑誌ですし、すごく素朴なものもあれば結構もう印刷とかもきちっとしているものがあったりとかして、それが予定なしに行ってかなり今回ロンドンで印象的だったんですね、うん、今はそんなにパンクのファンジンとかは作られてはいないのかな。ルータさんが今あんまり見たことがないっておっしゃって、音楽でも音楽のファンの人たちがそれぞれ作っているのはあるけれども一大ブームみたいな形ではないっていうことですね、
う
ん、
そう多分そうですね、う
ん、で、かなさんがやっぱりメールくださって読みますね。ファンジンが今過去のように作られないというのは自分の手で、手に入れることのできる情報量が圧倒的に違うということもあるのかなと考えたりします。今音楽の新旧問わずパンク等など好きな特に若い年齢層の人たちはインターネットを使ってどんどん知らないバンドやアーティストの音楽を聴くことができます。そちらを追いかけるだけでとても忙しいと言えるかもしれません。パンクファンジンはコミュニティツールとして必要とされていたのみならず、その70年代とか80年ですね、知らない世界を知ることができる扉としても機能していたのかななどと、想像します。 私はよくいる普通の音楽ファンでライターさんでもないので、なんとなく思うだけですが、おそらく全ての芸術がそうであるように、音楽はいつも政治や社会とともにあっただろうと思いますし、これからも切り離されることはないと思います、というかなさんのメール、いただきました。でもそれでもなんか音楽とかジーンとかが社会と強く結びつく時代と、割ともその違う形の場合とあると思うんですが、私がそのファンジンをロックのパンクのファンジンを見て、といっても3時間4時間ぐらいしか時間がなかったので、でも全部箱を開いて触りたいと思ったので、触って表紙だけ写真を撮って見て、それでも思ったことは、結構インタビューしてるんですね、アーティストに。でそれって確かに今インターネットとかで情報を手に入れられるかもしれないし、ブログとかいろんなファンの人たちが、ネットの中で SNS でつながってると思うんですが、アーティストに直接インタビューをして、それをこう書くっていう、そういう機会がその、パンクファン人がこう盛んな頃にはあったっていう、そのことがすごく印象的だったんですが、
そうですね、確かに距離感が違うっていうか、多分すごい有名な雑誌の記者とかじゃなくても、ちょっとジンに書きたいんだけどって言っても応じてくれた、まあそういう感じの距離感だったっていうのもあるんじゃないかなと思うんですけど、あと、ちょっと思い出したんですが、パンクカルチャーってもの自体の中に結構 DIY、Do It Yourself の考えも入ってて、まあ結構インディペンデントであることっていうのが、まあ音楽歌詞の中とかにも出てきたりする価値観な気はするんですけど、なので歌手アーティストバンドの方もDIY っぽい、特に初期の頃はだと思うんですけど、くて、その自分でレコードレーベルを立ち上げて、レコードをリリースする、その大手のレコード会社と契約してメジャーデビューするんじゃなくて、自分で作って出すみたいな、そういう気質というか考え方価値観も強かった。
そう、それがなんかパンクのファン人には直接、だから作ってる人も読む人も音楽をしてる人もそこの DIY っていうところでなんか共通の精神を持っていて、それがこの一瞬かもしれないけれどブームを盛り上げた、一緒になって盛り上げた、アーティストが盛り上げたではなくて、そのなんか空気感みたいなものがよく雑誌の方に伝わっていて、私はそのパンクそのものを聞いてなかったし、そこに書かれているアーティストについて知らなくて、今こうやってパンクの勉強してるんですが音楽を聴きながら、でもその空気っていうのが、紙を通して伝わってくる、その向こうに音楽もある、その向こうにライブの場所もあるっていうところがすごく面白くって、それが例えば今回の4月 の, リトルプレス、スモールプレスフェストとかで見る、人とかお話とかで現代の話になると思うんで、どんなことが聞けたりとか触れたりすることができるかっていうのがすごく楽しみだなっていうふうに、思います。それで立石さんがメールくださって、私がブログにアップした写真とかを見て、パンク人の写真ですが、すごく気になるのは案外カラー印刷されていることですねって。で、部分的にいい感じで色が塗ってあって、これを成立させるのはかなり特殊なことではなかっただろうかという点が興味深いです。 当時はまだゼロックスのコピー機のモノクロ印刷が主流だと思っていたので、ひょっとしたら手作業で色をのせていたかもしれませんがっていう。でそう言われてみて確かに、あの表紙を写真を撮ったせいもあるんですが、
うん、
結構表紙についてはまあ、あの2回印刷したりとかシルクスクリーンみたいにこうしているのかもしれないんですが、うん、色がついてたりしてますね。
そうですね、見た感じだとその単色を1個の色、うん、赤とか緑とかそういう単純な色を重ねて上から載せたっていう感じのが多い気がしますけど、
うんうん、複雑な印刷ではないんですが、うん、でも私が80年代に学生だった頃にね、ミニコミと日本でいうミニコミ紙というものを作ってた時に輪転機、あの手で原稿を書いて輪転機で印刷をして、あの輪転機ってちょっと分からないと思うんですが、あのそれであの雑誌を作って生協とか喫茶店とかに置いてたことがあって、その時のなんかものをこうをも思い出す70年代ですが、思い出しました。でもあの中川は、割とこう単色のものが多かったんですが、それでもう気になって自分が撮った写真をこうずっと見て、あこれ思い出しながら見て、これがなんかすごく素朴だったなって思ったのがシニフィングルーっていう、そういうファンジンがあったんです。でこれがどういうファンジンなのかを知らずに、立石さんに言われて白黒っていう意味でもう一回見直して、写真を自分が撮った写真を見直すときに、でこれはどういうものなんだろう、割と素朴だかだけどと思っていろいろネットで調べたり本を読んでみたりしたら、実はこのあのジン、なんて発音してるの、シニフィングルー、and other rock and roll habitsっていう、そういうジンなんですが、これが1976年に、制作され作られて50部だったかな最初。これがこのパンクのファンジンの最初、ロンドンでの、パンクファンジン の、 あの最初の最初というか、ここのあたりからこうこのジンとかに影響を受けた人たちが、どんどん作り出したみたいなことを書かれていたんですね。でこの人はマーク・ペリーさんっていう人なのかな。でこの人が1976年に、ルツさんも曲をあの別の曲ですけど選んでくださったラモーンズですかのライブを見に行って、はい、ですごくうわすげえと、その時は銀行員だったマーク・ペリーさんがすげえと思って、それでもうすぐにこうファンジンを作り始めたと。でその時にラモーンズが、歌っていた一曲が Now I Wanna Sniff Some Glue、 これ日本語で言うとシンナーっていうことですか、グル
ー。まあそうですね、うん、あのグルーは接着剤ですけど、うん、要は溶剤ですよね、
うんうん、だからこうね、日本語でそのまま言っても、ちょっと問題ありみたいな、ラジオで問題ありみたいな、うん、そういう物議を醸したこの曲のタイトルをジンにつけられたと。でそれでこう毎月、この、ジンを毎月月1ぐらいかな、出されて、最後は1万5000部かなんかやって1年で、終わったジンなんですが、これがすごく影響があって、あのどんどん他の人たちもジンを、うん、ファンジンを作り出したということがいくつかに書かれて、あそうなんだ、立石さんに白黒があんまりないんですかとか言われて、モノクロじゃないんですねって言われて、もう一回見て調べたらそうだった、ね、でということで今日 の、 あの最後の曲は、そのラモーンズの Now I Wanna Sniff Some Glue っていう、その、マークペリーに影響を与えたでジンを作り出したその曲と、でこの人が、このスニフグルーっていうジンが、1977年の8月9月号で最後になるんですが、その時にね驚いたことにちっちゃなディスクをつけてるんです。で彼自身がオルタナティブ TV っていう、そういうバンドを今度 立ち上げて、それの、あのディスクで、その時に入っていた曲が Love Lies Deep っていう、そういう曲で、でっていうことをこう知って、あ面白いなと思って、最後の陣にそういう、こう音もつけて、でしかも1万5000のコピーっていう、それが1年、その経過みたいなこと自体も、その時のブームっていうのがどんな勢いだったかっていうのをこう想像できるんじゃないかなと思うんですよね。で、今日の最後の曲が短いですが、ラモンズの、曲と、そのオルタナティブ TV で、このオルタナティブ TV の方はいわゆるパンクっていうよりも、そこになんかレゲエっぽいものが入っていて、でパンクがこうティピカルな形でこうメジャーになりつつあるところに、多分こうもっと違う要素を入れて、この DIY 的な精神も入れてクリエイティブにやっていこうっていう、そういう、こうニュアンスも含まれているんじゃないかなと思うんで、この2曲を続けて今日の最後にお届けしたいと思います。トムさん、ミュージック3 and 4 get together please。あのメールが来てて、アティチュードっていうのを日本語だとどんな意味になるのかなって、生き方っていう意味なのか、でもアティチュードだからいつも誰か見てくれる人がいないと困っちゃいますね、
アティチュード、うん、まあそうですね、ただ態度に直訳すると態度ですけど、うん、まあ物の見方、その物に接する姿勢、うんみたいなものですけど、うん、
だから本当のアティチュードっていうのはパンクのそのブームの後にそれを経験した人たちがそれをどんな風に自分たちの生き方の中で体現していくかみたいなところが、本当はなんかあの DIY なんでしょうね、自分の生き方をそこから見つめ直して社会の中でどういう風にこうやっていくかってことを考え続けるみたいな、
うん、そうですね、まあ、ただあの音楽じゃなくてアティチュードっていうのは多分音楽的には洗練されてないみたいな、
あ
の、うんうん、モーンズみたいなのもそうなんですけ ど、うん、あの曲もすっごい短いし、なんか勢いだけで歌い上げるみたいなとこも あるんで、うんうん、
そうか、洗練されているわけではなくなっていうところも含んでるんですね、意味として、かもしれない
ですけどね、
うん、なるほど、ということで、来週からも少しあの音楽と時代、社会、政治と関わるテーマを3月はあの遥かなショーでお届けしていきたいと思います。それでは、くれぐれもあの来週はあの時差が変わりますので、遥かなショーは日本では土曜日の8時からとなります。では泡のシャンペーンも来週は暖かくなるみたいです、ゆっくりとした週末をお過ごしください、WRFU is an open forum for the Champagne community. Views expressed are those of speakers and do not represent WRFU Urban Champagne Independent Media Center with Urban Socialist Forum. Thank you very much for listening to Harukana Show from WRFU Urban. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you soon. Bye bye.